はい、では最初にただいま参上のコーナーです。今月のテーマは、景観ということで、我々建築士にとっても大きな問題となっております。それで本日は、その第1週目ということで、昨年施行されました京都市のですね、新景観政策、新しい景観政策なんですけれども、その当時、前京都市、都市計画局、景観創生館ということで、この政策に大きく携わっておられました、現、京都市景観まちづくりセンターの、福島貞光さんをお迎えしてお話を聞いていきたいと思います。それでは福島さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、まずですね、この都市景観政策、昨年生まれて約1年経つわけですけれども、これが生まれたですね、背景というものからちょっと最初にお話しいただけますでしょうか。
はい、京都の新景観政策について、それでは少し話をさせていただきます。今、おっしゃいましたように、この新景観政策が生まれた背景でございます。京都の新景観政策が施行されて1年が経過しました。その背景となりましたのは、三種水明と称えられる豊かな自然と1200年を超える悠久の歴史に育まれてきた歴史都市京都の美しい景観は、先人のたゆまざる努力とそれを受け継ぐ町衆等の協調と配慮の精神による町づくり活動によって守り継承されてきたものです。京都市におきましても、これまでからこの美しい京都の景観を守るために国の制度を積極的に活用するとともに、京都市独自の制度を駆使して懸命の努力を重ねてきたわけです。しかしながら、ご承知のように近年の市場原理の下での開発の波、特にバブル経済崩壊以降の極端な採算重視等による土地開発は、ここ京都にも大きく影響を及ぼしました。特に都心部を中心とした周辺の建築物とは大きく乖離した建築物の建設ラッシュは、周辺住民等との間に住環境の悪化や市街地環境の変化に起因した紛争を生じさせ、これまで町衆が育んできた伝統的なコミュニティに崩壊の危機をもたらすとともに、歴史都市京都の町並み景観を大きく変容させてきました。この現象はその後も続き、増本前市長の言葉をお借りするなら、クリーピングディストラクション、忍び寄る破壊としてやまず、もはや現行の規制や方策では限界であり、歴史都市京都の危急存亡の時という強い危機感から、京都創生の3つの柱の一つとして今回の新たな景観政策に取り組むことになったわけです。
そうですね、ね、いろいろその、バブル時期もですね、迎えてそれを乗り越えてきてですね、結構その街並みとしてはいろいろ変動が起こってきたわけですけれども、京都市は今までですね、結構いろいろずっと景観政策としてはずっと独自のやつを持ってこられたわけなんですけれどもね、今回の新政策は、それの今までと、具体的にはどういうところが違うんでしょうか。
そうですね、景観政策の柱、簡単に申し上げてみますと、まず一つは、市街化区域全域での高さ規制の見直しをしたこと。二つ目に、風致地区、美観地区、これらの地区の拡大とデザイン基準の見直しをしたこと。三つ目として、これは京都独自の取り組みだったんですけども、眺望景観や借景の保全・創出するための新たな、条例の制定をしたこと。四つ目が、屋上に設置する広告物の全面禁止など屋外広告物対策の強化をしたこと。そして5つ目として、京町屋等の歴史的建造物の保全・再生の取り組みをしたこと。このような京都にとって重要な景観まちづくりに関する5つの柱に、その実現に向けた予算措置を伴う支援策、これをもう1つの柱として加え、6つの施策によって京都の優れた景観を守り育てる京都の50年後、100年後の将来を見据えた全国で初となる総合的な景観政策としたことに特徴があります。また今回の基準は従来の基準とは違って、それぞれの景観基準を相互に関連させ、地区の特性に合わせたきめ細かな基準としているところにも大きな特徴があります。
そうですね、この今回の政策を、ね、受けてですね、我々が一番その、関心があったというのと、びっくりしたところが、 地区ごとの特性に合ったそのデザインを、基準を設けられたというところにあるんですけれどもね、この辺を結構我々がその設計するときにいろいろそので京都市内の中で今までは考えててよければのものを地区によっていろいろ考えなければいけないということになったんですけれどもね、そのデザインのその地区ごとのその基準というところについてですね、もう少しちょっと詳しくお話聞かせていただけますでしょうか。
そうですね、この建築物のデザイン基準につきましてもその特徴を生かしておりまして、市街地をその特性ごとに12の地区にまず区分しています。各地区の特性に合わせた地域基準としての12の骨格となるデザイン基準を定めています。特徴は地域基準だということと12の骨格となるデザイン基準を示したということに、まずデザイン基準の特徴があります。しかしご承知の通り、京都はモザイク都市と呼ばれるように12に分けた一つ一つの地域の中にも、さらにきめ細かな景観や街並みの特性を有している地区があります。今回の新景観政策では12の地区をさらに76の地域に区分しています。今後それぞれの地域特性に対応したデザイン基準をきめ細かく策定していくこととしています。お聞きになったことがおありと思いますが、今回のデザイン基準を進化するデザイン基準と呼んでおります。それはこのように今回定めた骨格としての基準をさらに充実させていくものとしているからで、今回の新景観政策の枠組みの中に設置いたしました専門家や学識経験者で構成する京都市デザイン協議会、ここにおいてすでにその取り組みがなされております。今後地域の住民の皆さんの意見も反映させながら地域ごとのきめ細かなデザイン基準が策定されていくことになるわけです。基準と申しますのは、特に町づくりに関する基準でございますが、画一的な基準を硬直的に運用していては生きた都市の良好な景観まちづくりはできません。デザイン基準におきましても優良なデザインの提案に道を開く特例許可制度を組み込むとともに、パブリックコメントをはじめとしていただいたいろいろなご意見を踏まえて画一的な基準でないことを分かりやすくするために、それぞれの基準の中で一定の柔軟性を示すようにしました。このことが逆にファジーになったという別のご意見をいただくことになったわけですが、このような基準の場合には、最も大切なこととして基準の趣旨をしっかりと抑えた適正かつ迅速な判断が行える行政の能力が備わっているということです。もちろん、同様に今回の街並みという視点から定めたデザイン基準を理解していただいて設計に生かしてくれる専門家のセンスと能力、これが重要なことは言うまでもありません。行政はこの能力に期待しているわけです。
そうですね。この、進化するデザイン基準というところがですね、ものすごく、捉え方が難しいところでありましてね。一番、楽な方法といえば、その基準通りに、やはり、それに則って、ものを作っていけばいいわけなんですけれども、我々、建築設計に携わるものとすれば、やはりこのデザインというところでですね、なんとか自分の手腕を振るいたいというところがありますから、なかなかその適合を基準と適合させるところでいろいろ切磋琢磨をするわけですけれども、やはりこの、実際にその行政の窓口に持って行ったときにですね、どういうデザインのその審査方法であるかとかですね、それがものすごく気になるところなんですけれどもね、実際にこのデザインをその審査されるがついてですね、どういう考えのもとに、やられておるんでしょうかね。
はい、先ほども、この景観基準は相互に関連させて、作成していると申しましたが、このデザインの審査のについてですけれども、例えば新しく建築物を建てる申請が出てきた場合、その建築物にもし看板が設置されるような場合には、看板の形や色等についても建築物のデザインと合わせて同時に審査することとしています。それはなぜか。このような建築物から発信される景観というのは、看板も含んだ全体からのものであって、それがその物体としてのトータルなデザインとなるからですね。せっかくデザインしたものが後に取り付けられた看板によってその優秀さが壊されるというのは設計のプロとしても不本意なことでしょう。ご存知でしょうかね。今年の5月に四条通りに世界ブランドのモンブランがグランドオープンしています。
できましたね。ちょっと新聞等でも話題になりましたけれども。
そうですね。 このビルは従来のビルを改装したわけですけども、そのファサードを全面的に改修して、以前にあった袖付き看板を撤去した上で、新基準に適合させた照明を内蔵した切り文字型のロゴを表示しています。これはビルのオーナーの方のご理解もあったわけですが、シックで品のある商業ビルになっています。これも設計者の方が物体のトータルなデザインとして設計していただいた、その結果だと思っております。
やはりそういう既存のものを生かしてですね、新基準に、適合させていくというのも、新たに作るものと同時に、まあ、我々がいろいろ考えていかなければならないところだと思うんですね。この辺が結構行政側と我々のやり取りでどういう形に作っていくかというところがすごく今後のキーにもなっていくのかなとは僕個人としては思っているんですけれども、はい。
行政も、この昨年の9月1日を前にして審査を円滑に行えるように一つのルールを取り決めています。その一つは、まず基本基準に適合している計画は速やかに認定申請のもとに処理をするということです。だらだらと審査をしていないということですね。で、二つ目に、先ほど申しました、基準そのものに柔軟性を組み込んでいるわけですが、個々の事例ごとに基準に適合しているか、あるいはしていないかを判断することが出てくるわけです。この判断は当然京都市の判断となるわけですから、その判断が行政としての共通認識であることが重要な鍵となります。担当者や係によって判断が変わるということがないように、速やかな協議や情報の共有によって共通の判断をしていく、こういうことですね。そして3つ目ですが、今回の基準にはその地域の特性を踏まえた上で新たな優良なデザインを提案するという、設計の方々の能力に期待した仕組みを盛り込んでいる。先ほど申しましたが、このような提案に対しては行政としての判断を決定するための会議を持つことにしています。担当者から部長まで一堂に集まって速やかに結果を出す。場合によってはその席に設計者も参加してもらって、そのコンセプトなり意見を述べてもらうというようなこともします。会議に出席しているすべての人が忌憚のない意見を述べ合う場であることから、私はこのルールを作ったときにこの会議を円卓会議と呼ぶことにしたものです。この迅速な対応、そして共通認識、円卓会議、この3点セットで行政の審査業務を進めることにしたわけですね。
そうですね。窓口でね、実際我々がその窓口に申請を持っていたときに、いろいろその担当者の方と実際やり取りをするわけですけれども、やはりその中でなかなかね、お互いのその共通認識をどこで持つかというせめぎ合いがすごくあるわけですね。まあそういうときにその上のその円卓会議というところに持ち込むなり、まあ、我々が京都市としてこういうデザインはどうですかというものを持っていったときに、まあ、そういう場があるということで、まあ、こういうことをやっぱり続けていってですね、いろいろそういうディスカッションをしていく中で、新しい、ね、景観も生まれてくるんであろうし、また一つの基準もできていくのかなと思っております。はい、それでは引き続き後半も福島さんよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
それではここで一曲挟みたいと思います。空中ループのかげろう。はい、では後半も引き続き、福島さんからお話を聞いていきたいと思います。この新景観政策も、1年経ちましてですね、我々建築士にとって、街を歩いていると、これが、新しい新政策の元で建った建物だなということがですね、わかるんですけれども、やはり、まだまだ軍として成してないのでね、なかなか、一般の市民の方にはなかなか、新しい景観政策、というものがなかなかまだ目に見えてこないんかなという感じはするんですけれどもね、具体的に大体どのぐらい経てばですね、この政策が実感できるぐらいまでにはなってくるんでしょうかね。
そうですね、おっしゃいましたように昨年9月1日に新景観政策が施行されて1年経ちました。今申請件数もかなり増えてきているようです。新しい景観基準による建築物もぼつぼつ立ち始めています。昨年はご存知のように耐震偽装事件に端を発した建築基準法の改正によって 市場が大変混乱したこともあり、申請件数がだいぶ戻ってきたとは言っても、この1年の統計は平年のものではないでしょう。設計者の方も大変苦労されているところです。また現在の世界的な金融不況等の影響をいつまで受けるのかということもあります。が、私は10年経てば京都の新しい景観を実感することができるのではないかと思っています。広告物も7年間の猶予期間を認めておりますので、この間に徐々に新基準に切り替わっていくと思っています。違反広告物については、行政の毅然とした取り組みによって早晩是正されることになるでしょう。今後、広告業者の方も切り替えのためなどによる業務量が増加してくると思われますが、新基準を踏まえてより有料な広告物の提案もしていただきたい、こういうふうに思ってます。そのための助成制度、表彰制度も今回の新景観政策には盛り込んでいます。ただ従来のままで進んだ10年後の景観、これを見ることができませんので、実際に比較するということができないのが、非常に残念ではあります。
そうですね。10年後、どれぐらい、まず一番分かりやすいのはやっぱ看板がね、大きく変わるところと、やっぱり色かなという感じもあるんですけれどもね、その辺がやっぱし10年後どこまで目に見えた形でできてくるかということが、この政策が、遂行運用をうまくされているかされていないかという一つの基準にはなってくるかなと思うんですね。でやはりその申請者側ね、我々申請者側の立場なんですけれども、やはりまだね、立ち始めて1年ですから、やっぱりその持っていった窓口のところでですね、やっぱり共通認識がなかなか手探り状態で、まだまだ制度としては揉まれてないかなということも実感するんですけれども、その辺については福島さん、どんな感じで考えてありますかね、今後のことについても。
そうですね、申請者側の方々も、あるいは審査指導を担当する行政の職員側も、この1年が経って新景観政策の基準にぼつぼつ慣れてきたのではないかと思ってます、しかしながら、相互に共通認識を持って適正に基準を解釈運用できるようになるまでには、もう少し時間がかかるのかなという気がしています。
そうですね。
行政側も少し厳しいことを言うようですが、個々の自己研鑽をしっかりと磨く必要があると、もっと真摯に資質の向上に努力する必要があると感じています。資質にこれで十分だということはないのですから。ただそのためには設計者の方々も窓口で自分の意見をしっかりとぶつけてもらいたいと思っています。そこで行われる建設的なディスカッション、これがお互いに、共通認識の育成に役立ってくるというふうに思っています。
そうですね。やはりね、窓口に立たれる方も、新しい制度で初めてで、こちらもね、新しい制度で初めてで、お互い手探りでやってたわけで、で、さらにそのものすごく厳密なね、審査のもとに、その色、形から、素材からを審査されてきたことでよってですね、我々もその持ち込んで、これを見てくださいというふうな方がすごく増えてきたこともあってですね、なかなかその向こうの方も、審査する側の方の方もですね、初めて見る素材もありましたでしょうしね、そのぐらいのその説明のところですごく行き違いも結構あったりして、そういうディスカッションをね、やっぱりしていかないと、この政策ということはやっぱり育っていかないのかなと思うんですけれどもね、はい。それと今回のですね、政策はやっぱし、やっぱり10年後、50年後、100年後を目指してということなんですけれどもね、それで我々の方にですね、実際求められるものが結構あるかと思うんですけれども、その辺については、いかがでしょうかね。
そうですね、求めると言いますか、この新景観政策において、この景観とは何かということを一つ大きなテーマを挙げております。今回の新景観政策においては、自然の風景、自然と共生する市民の日々の暮らしやなりわい、そしてその連綿とした時の流れの中で育まれてきた優れた伝統や文化、などなど、これら五感で感じるすべてのものを姿として京都の景観と捉えているわけです。京都の景観を考えるときに、市民の皆さんの町に対する意識や住まい方、これが町並み景観を作っていく大きな原動力であるということは言うまでもありません。
そうですね、やっぱり市民の方あっての町ということで、やはりその、ね、実際に住まわれる方の意識がね、結構変わっていかないと、やっぱり町並みというのはやっぱりできてこないかなということで、もう私もそういうふうには考えているんですけれども、はい。
先ほども背景のところで申し上げましたが、京都のそういった景観を形成してきた、そういう特性からいきますと、今回の新たな景観政策は、街並みの変容とともに失われてきた共生の文化、共に生きる共生の文化を公のルールとしてその骨格を定めたとしたものでもあるわけですね。まあ、古から先人が目で守り伝えてきてくれた共生の文化と美しい京都の景観を次世代に継承していくことは今を生きる私たちの責務ではないかと思ってるんですね。
そうですね。で、実際にまあこういうね、この細かく地区ごとにですね、いろいろデザイン基準を設けられているわけなんですけれども、まあ、それを実行手段としてですね、やっぱり移していく舞台というものがね、必要かなと思うんですね。その辺に仕組みについてはいかがでしょうか。
そうですね。先ほども申しましたように、さらに、きめ細かな地域の基準をと進化させていくということを申し上げましたが、京都市景観デザイン協議会、先ほど申しました、この組織による活動が進められていることは、さっきも申し上げましたが、別途法制度や公共政策、これらの専門家の学識経験者等から助言や提案を受けて、具体的な施策の在り方を常に検証していく、そして政策そのものを進化成長させていくための、京都市景観政策アドバイザー、この制度も創設しています。今後は市民の皆さんはもとより各関係業界、事業者の方と行政が京都の将来の街の姿を共有し、意見交換をしていく共同の場も設置する必要があります、
はいはい、
そのことが50年後、100年後先を見た京都の将来につながっていくことになると思ってます。ずっと将来も、京都が京都であるために成熟した都市でございますので、この成熟した都市京都として速やかな対応と緩やかな再生、これをキーワードに、より良いデザインを目指す設計者、事業者、市民の皆さん方と共同して、これからの京都の景観を守り、あるいは作っていきたいと思っています。
そうですね。やっぱり、行政、事業者である我々、市民の皆さんと、やっぱり共同して、一つの、景観を、京都の景観を作り上げということが、やっぱり大事ということなんですけれども、まあ、そのね、一つの、実行する、移すね、一つのプロジェクトではあるんですけれども、景観まちづくりセンターの方から今月の末に、一つプロジェクトがあるというふうにお聞きしてますが。
あ、そうですね。この10月から、2カ年かけて新景観政策の柱の一つでもあります京町家の保全再生活用のための新たな制度仕組みを構築するために、京町家まちづくり調査を京都市と、私ども景観まちづくりセンターと、そして立命館大学の3社で実施することにしています。
そうですね、まあ、我々もずっと今年3回目になるんですけれども、第1回目からこの京都の町の、ね、調査をすることによって、いろいろその町を、ね、見ていくいい機会にもなりますし、いろいろ比較対象にもなることかと思いますので、ぜひ参加したいと思われる方は、京都市景観まちづくりセンターの方へ問い合わせていただければと思います。それではどうも今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました、
はい、京都市と町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りいたしました。どうもありがとうございます。